QIC
パラチルでございます。今週のテーマは野党ベンチャー、そしてハラスメンター、新語がどんどん誕生しております。野党ベンチャーというのはどういうものかというと、政党、国政政党の形を借りているベンチャー企業のことでありまして、決して政権を取ろうとか、権力を奪取しようとか、そういう野望はあまりないんですね。で、そこそこの勢力、ちっちゃな勢力の政党を構成することによって、まあ、議員数、例えば5人前後、まあ、10人以下ぐらいでしょうか。それぐらいの屋台で、政党、国政政党を形成することに成功しますと、国から政党助成金であるとかいろんなお金が出てまいります。さらに、その支持者からお金を集めることも容易になってくるということで、それをそのいい感じに水平安定飛行を続けると一生安泰なわけです。そして、いろんな贅沢、いろんな冒険、いろんなグルメを楽しむことができるわけですね。
牛タンが、
で、その例えばデモ行進などをやるわけですよね。で、みんなの生活を底上げ、消費税廃止などと言いながらですね、で、その党の代表は、トラックの上に乗ってですね、楽しながら、こう走っていくわけであります。で、その後ろをあのじいさんばあさんがですね、無理してですね、若い格好しましてね、それでゾロゾロと金魚の糞のようについてくるわけです。そしてそのトラックの上にいるそのアジテーターが、消費税廃止とかって言って踊ってる時に、後ろで消費税廃止とかって言って、言ってるわけです。本当にあの寒々しい光景が展開されるわけですね。
足の悪い方は後ろを歩いてくださいね、置いていく気満々やん。
で、あれはですよね、基本的にあの行列は最終的にどっか墓場に出てて奪捨て山にするっていうそういう行列のように見えるんですよね。
そういうことは一切言わないけど、実際やってること形式とか実態を見たら、お前やってることと言ってることちゃうやん、ほんまに奪捨て山になってますやんみたいな集団ですよね。
だからあのもうハメルンの笛吹きで、笛吹きながらこう、出ていろんなね、あれハメルンの場合少年どもがこう出てくるんですけど、あれジジイババアを集めるはジジイババアホイホイになってるわけですよね。でそれでしかもお金持ちのジジイババアあんまり来ないわけですよ。どちらかというともう生活が苦しい、本当に大変だっていう人たちが無理してやってくるわけですよ。でその中には本当にもやしの値段が上がって困っていると、で隣町のスーパーに行ったら19円で買えたんでほっとしましたなんていうのをツイートするような涙ぐましい方々が揃っているところへで、今日は牛タンに舌つづみ、私が着てるのはグッチよみたいな、もう素晴らしいブルジョワジーな、ブルジョワジーとそのなんかドプロプロレタリアートのですねその超コントラストを見る行列というのがデモ行進なわけですけど、
中小企業の絵面そのものですね
ワンマン社長だけがっぽり持っていって、でその親戚一同だけがこう株主みたいな感じでこう構えてて、同族企業で、でそこでこう良かれと思って頑張ってる社員どもはもうカツカツで毎日残業サービス残業でヘトヘトみたいな、そういうような恐ろしい縮図が行列と言われていますね。
そうですねもうとんでもない階層性の塊でしかない行列ですよね。
であれをやったことによって世の中とかその企業の業績が上がるかというと何も上がらないんですよ。
上がらないですね。
上がらない。ただやってるっていうアピールだけはできるので、あの似たような人たちをこうそこそこ集めることには成功する。当然あれをやってるとここでずっとやってても一つも良くなんねえじゃないかって言って諦める人は絶対いるわけですよ。で、そうすると、前から政治評論家の前島和樹さんという人がよくメディアで言ってたのは、カートリッジ方式という言葉が登場しました。ボランティアは、これはもういらなくなったらポイと捨てて新しいカートリッジに変えればいいんだと。それがね、行列の中でも自然にそれが実はできているという。で、この間まで参加しとった山田さんは最近来なくなったね。なんか死んだらしいですよ。あ、ほんなのって、で最近あそこから田中さんが参加するようになったんで、もうこれで人数変わらんからよかったねっていうのそういう流れです。
だからね、えのきの方で、ボランティアがいなくなったと、あれはだから訂正したわけですよね。いや確かにいなくはなっていないと、なぜならば、カートリッジ方式で、
新顔に入れ替わってると。
あ、そうです。だからね、あの方が言ってる教面はあらがち間違いでもなくて、確かにいなくはなってないんです。
まあ、メンツが変わってる。だから人数が、まあ、あまり増減がないという。
そうです。
で、顔ぶれが全然もう、すっかり入れ替わっているという。
LINE のグループも、もう180人ぐらいから、一切増えもしないし、減りもしないみたいな。増えるんだけど、抜けて、増えるんだけど抜けてみたいな、180人しかいられないみたいな。
それが、野党ベンチャーです。これを安定し続けるというのが一番その経営としては正しい野党ベンチャーのあり方なんですよ。これにその欲を出して人を増やそうとか、そうするといろんな意見がどんどん出始めるので、そうするとその中央集権で真ん中で指導者どもがいろんな自由をこう謳歌することができなくなってくるわけですよ。なので今いるぐらいの屋台がちょうどいい。ただそうするとこいつら全然なんか上昇志向ないじゃないかってことで飽きられるので、あの、あんた一体何になりたいんやって、総理大臣、総理大臣を目指すと言葉では言うわけですよ。これはもう本当にあのちっちゃな子供に将来何になりたい、プロ野球選手って言ってるのとほとんど同じぐらいのレベルの話で、それは国会議員が言ってしまうというのもすごい話なんですけれど、もうあのそういう野党ベンチャーです
っていうか、あの思うんですけど、はい、2019年の時さ、あのあれですよ、そういう総理大臣になりたいとか、何になりたいとか多分聞かれても、おそらくですけど、多分総理大臣になりたいとか多分、まあ、どっかの本かなんかでは書いてたと思うんですけど、多分そう答えないはずなんですよね。だってなぜならば、あのところって最後のゴールを誰が決めてくれてもいいと、よくなる、この日本さえ良くなればそれでいいんやと、いうようなこと言ったわけですよ。いつからなんかそういったことをそっちのけで総理大臣になりたいとか、そういったことを抜かすようになったのかな。
やっぱり野党ベンチャーだという位置づけをもう明確にあの本人たちが意識したんだと私は見てますね。でそれをその、まあ、実現に一番近づけたその一番の功労者はやはり大阪から、登場したやっぱりハラスメンターアキコ、これじゃないかと。
すぐに踏み絵を踏ませることで有名な。
そうです。
ハラスメントですね。
だからまずはこれ、あの、いろんなその、党の、その、まあ、中枢においても、真っ先に、まず、その、踏み絵を踏ませたり、いろんなことをやって、粛清の嵐を、こう、巻き込んで、まあ、その、巻き起こしていった。で、それによって、その、当初、いろんな顔ぶれがいたんですけど、次から次へといなくなり、そして、気がつけば、非常に先鋭化した、もう偏ったそのまあハラスメンターアキコが求める姿に、まあ改造していくことを、
レッドパージじゃなくてレッドがパージするんですね。
そうですね。レッドがパージしたという、ピンクの中で非常に紛らわしい、だからピンクの中はもう真っ赤っかというですね、
そうです。でもね、そのまあ昔のそのまあ全体主義的な政権と違うのは、生きてるんですよね、追い出した人が。生きてて、
まあ、発言もすると、
榎田さんって来たりするんですよね。だから、そんなことがあったのっていうこと。
だからあの本当の意味での粛清ができないわけ
です。そうですよね。
昔のロシアとかそういうやつだったら、本当の意味でね、スターリンが粛清のその嵐を巻き起こしたように、その本当に殺しまうわけですけど。
殺しもするし、写真も修正していなかったことにするし。
もういろんなそのテレンテクダを使っていろんなことやったわけですけど、それがまあちょっと通用しないというのが一番大きい。まあ、彼らにとっては一番の落とし穴かもしれない。
ですし、でもっと違うのメディアの環境がより民主的になってしまったっていう、だからその本当にモブの人が、ま、僕も含めてモブの人が発信できるようになってしまったから、知らぬ存ぜぬでは、通らない、
まあ、だから あれでしょ、そのなんちゃらのその候補者の契約書に、なんか離党した後も、SNS などを利用して、マイナスなことはするなみたいなね、一部書いてますけど、まあ、だから自分ね、あのショート動画をね、作るに関してはね、別に SNS も使ってないですし、データの転送は。ね、
その契約っておかしくないですか？
おかしいですよ。
未来永劫、なんか、やばいことしてても、批判する権利はあなたにないですよ。
おかしいですけど、
なんか契約させるって、そんなもん。
いいんですけど、
まあこんなはもうとっくに保護になってる
わけです。まあ、だからね、SNS は使わずにやってるわけですよね。あくまで編集してギガファイル便で榎田さんに動画を渡すだけと、あとはあげるかあげないかは えのき田さんがど
うぞ。最後、最後に俺を使うというね。やっぱりね。
えのき田さん、大島さんのバーチャル VTuber みたいな。そう。
完全に俺が手足になったのが今、図らずも分かったでしょ。
中にいるのは前島だったって VTuber、えのき田さん VTuber 的なことをしてるだけ
で。全部矢面に立つのは、この、感激の自信を使うという。自信を矢面に立たせて、若者が後ろで北総演んでるという。これです。分かったでしょ。
いやでも、でも仮にそうだとしたら、いい社会ですよね。
でも、つじつまが合うわけ。結局あの、契約書通りにやれば、そういう風になるわけですよ。編集はそれ、編集するとか書いてないじゃないですか。動画を個人的に編集して、趣味でね。
ただね、はい、俺思うけど、そろそろ、その契約書を、まあ、捨ててないと思うけど。
あ、写真がね。
ええ、まあ、そのデータでいいと思うけど、はい、俺そろそろそれ、もう、白日のもとにさらすべきだと思うぜ。で、そんなもんが、はい、法的に通用するものではないので、はい、ええ、あえて出して、こんなもの書かせんだぞ、この党はっていう。で、現に、今起きているそのセクハラ騒動というのが起きていて、うん、まあ、ネット上でそういう騒ぎが起きてるわけですよね。
先ほど道頓堀でも質問された方が、
これ収録してるのはこれ6月の15日土曜日の現在時刻、今17時40分になろうとしてるぐらいの時間ですけども、うん、先ほど今日昼過ぎに大阪道頓堀で山本太郎さんと大石あきこさんが、はい、街頭演説を行って、その中で、まあ、その今回のセクハラ騒動について、うん、まあ、簡単にですよね。あらましを説明していたと。翔ちゃんどう思ったんですか。
いや、そのまず初めに、うん、まあ、開催そこでゲリラが、まあ、国政政党がゲリラ凱旋というのおかしいですけど、はい、お前ら飼いならされてるやないか、だなんてゲリラやねんって話なんですけど、まあ、それを置いといてですよ、はい、初めに、まあ、こういうことが起こってて、で、まあ、ちょっと対処してるから見守ってほしいみたいなアナウンスを前もってすべきだと思うんですよね、うん、まあ、聞かれて話答えたみたいな構図になってたから、うん、そのも聞かれなかったらそれってもう言うつもりなかったんだなってことなの。
まあそうでしょうね、うん、
もうそのあれと同じだなと、令和ローテーションを延期するってことを言おうとした時に記者会見を開いてたんですけど、あ、もう質問ないですね、もう質問ないですねって記者の方たちの現地を取ってから令和ローテーションを延期しますって言って逃げるように解散してきましたから、まあ、そんな不誠実なやつらなんで、はい、まあ、まともな対応を期待するのもどうかなと思って見てたんですけど、うん、まあ、案の定やっぱそれもできてない、まあ、でも今日はやっぱこ答えてたんで、まあ、その点はちょっと評価しようかなと。まあ、その
第三者機関って何よって話です
か、うん、まあ、それもそうですし、
これね、ツッコミどころいっぱいあるんですよ、うん、第三者機関っていうのはもちろん簡単なんですけど、うん、それが本当に第三者かどうかってことが分かんないと、うんうん、ズブズブかもしれないじゃないですか。
公平性が担保されてないってことですね、
例えばその、で、例えとして宝塚のいじめ問題を例にして、はい、あの時に出てくるその法律事務所がどこの事務所で誰がやってってことちゃんと出てたじゃないですか、うん、それが本当にそうなのかってことをちゃんと分からせるためにも、うん、第三者が誰なのかって発表するべきなんですよ、うん、で今回発表してないんですよ、肩書きだけ言ってましたよ、うん、そういうセクハラとかそういう問題に詳しいこの方、うん、なんとかに詳しい方、うん、なんとかの方って言ってて、うん、それがどういう、なんていう名前の人なのかってまで本当は言わなきゃいけないんだけど、あの時なぜ言わないんだろうと思って不思議に思ったんです、まず、
うん、誰が何をやってるかっていうのは一切わからなかったんで、は
い、まあ、いずれ出すとは思いますけど、うん、で、それと、まず、確かにセンシティブな出来事ですから、うん、まあ、言ってみれば男女間の、まあ、その思いの考えの違いっていうのも当然あっただろうし、いろいろとそういうトラブルが起きてるわけだから、なかなかこの公にできないっていうのはまあ当然わかるんだけど、でそこでそのあらましだけを答えますと、何が行われたかっていう、でそれだったら第三者機関を設けて、何月何日からどうやって話を行いました、それで終わりですよ。でそこでね、どういう結論だったっていうんだったら、これものすごい長文で、何がどう行われたのかって、でなぜそういう結論に至ったのかっていうのを徹底的に出さないといけないじゃないですか。その反旗っていうか、その宝塚出したで、あそこで出さなかったでしょ、
出さなかったですね。
なのにその結果的に結論としてはこれはセクハラじゃないというふうに結論で落ち着きましたって 言ったんですよね。
言いましたし、ええ、で突然向こうが土地狂ったみたいな感じで、ええ、
その今まで言ってたことと違うことを言い始めたので困惑してるかのような、う
ん、俺らは被害者ですみたいな
ポジションっていう言い方したでしょ。
自分の時もそうでしたね。
そうなんですか。
自分が抜けた後ね、なんかなぜ抜けるか言ったか分かりませんみたいな、前島の頭がいかにもおかしいみたいなことを、ライングループで、言ったわけですよ。
ドン引きしたみたいですよ、あそこに入ってた人が。ああ、それ なんて冷淡な人なんやって、
頭おかしいと思ったんだけどね。どっちやねんって話ですよね。
でね、今回私はこの件は非常に大きな問題だと思ったので、はい、ともかくまあいろいろと取材を進めようということで、はい、でいろんな方々のご協力を得て、で当事者、まあ一方の当事者ですよ、うん、当然そのこのセクハラ被害を訴えてる側と、うん、コンタクトを取りました、うん、で、いろいろと情報を提供していただいています。まあそれについてはまあここでは言いません、
はい、
でただ自分私が持ってる感想で言うと、はい、被害もなくて、うん、そんな火のないところに煙立てても意味がないんですよ、はい、で、はい、でその被害が人によってはね、その重い軽いっていうのを判断するかもしれません、うんうん、でも被害っていうのは、うん、受けた側が心の傷を負ってしまったら被害なんですよ、はい、だから簡単に言うと私がね、その、まあ誰かの頭をパコンって引っ叩いたとするじゃないですか、はいはい、でそれは私はただ仲がいいから、うん、バカだなお前ポンって叩いたつもりだったとしましょう、うんうんうん、でも本人にとってはそれが思わぬことで、うん、ものすごい心の傷になったとしたら、うん、これはもう完全にこれはもうハラスメントなんですよ、うん、これはもう、うん、で私はそのハラスメントするつもりなんかさらさらなかったとしてもハラスメントなんですよ、うん、でそれがもう大前提なんですよね、うん、でその上に立脚してまず被害を受けたという方の言を守るっていうのが、はい、その政党のその当然なんじゃないですか、うん、そのピンク色の、うん、でところがいやいやうちは公平に話をしてきました、うん、で第三者を設けました、これで全然大丈夫だったっす、うん、でもこれでもう一件落着っすっていうような話にしてるんだけど、うん、おかしいだろうと、で何があったのかっていうその表し僕は、まあ、見に入ってます、うん、でそれをねひょっとすると、うん、軽い気持ち、軽い、うん、その、まあ、親愛の情の現れとか、うん、いろんな表現を使って、うん、なんじゃなかったんですよっていう人はいますよ、時々、
うんうん
ね、ただ一つ僕は参考にしたいのは、うん、令和新選組が敵だと認定している日本維新の会ないし大阪維新の会、うん、あそこも時々セクハラって揉めるんですよね、でその
東
淀川でも僕は直接本人に会ってるけど、ね、その高橋君の凱旋の時にその人のポスターが落ちてたから事務所が目の前だから持ってってあげたんですよ、上新庄の駅のね、でまあ直接そのお礼に来ました、その議員がね、ありがとうございました、いい人でしたよ、でもその後聞いたらとんでもねえセクハラをやってたっていう話になって、でそれで結果的に維新からはまあ出ることになっちゃったじゃないですか、まあその
まあ離党しろ
離党っていう、でああいう風にやっぱ維新の会いろいろ問題は確かありますよ、確かにその万博のこととかそのカジノのこととかいろいろあるけれど、でもまあさすがにその部分での事情能力はやっぱピンクよりは緑の方がまだ働いてるなって気がするんですよ、でやっぱその女性の立場守ろうっていうのはどっかにあって、なんかねピンクはものすごくその部分では几帳面に動いてなきゃおかしいと思うんですよ、です、ね、緑よりも。
そうですね、緑のそういうことを追求する側の人たちが緑よりどす黒いことをしてて、でなおさらそれを隠蔽してしまうハラスメンターであったってことが白日のもとにさらされようと今してるんで、
でそのまあそういう問題についてずっと発言をしてきたようなそういう熱心な支持者の方もたくさんいらっしゃるわけですよ、うん、特に女性の方でね、でその人たちが今もうすげえ困惑してるわけですよ、今まで大石明子さんはその例えば五ノ井さんだっけ、
伊藤詩織さんとか
ね、そういう
ハラスメントの問題について
発言を 活発にしてたんですよね、うん、
でその支持してる方も支持してるがゆえに、ちゃんとこの件に関してはセンシティブだから、ちゃんとしてほしいっていう声がやっぱり SNS 中心に広がってますよね、うん、どうするんですかね、これ言い直り出したらまたその籠城作戦でもっと兵がいなくなるっていう、
いやだからね、もうなんかハラスメンターはね、あのこの野党ベンチャーすらその潰そうとして今してるわけです、ある意味
そうですね、
バランスが崩れるんで、
野党ベンチャーしてる人たちからしても、お前がいたら野党ベンチャーやってられへんから、出て行ってくれよみたいな感じに、
その声はすでに出てる、
さっき前島さんが B 枠で言ってた比例に回るんじゃないのかって話も、その安持成美さんとか八幡愛さんからしたら何してくれてんねんって
話になったらしいですよね、
だってその本人もそうだし支持者もそんな許されると思ってんのかって、近畿比例単独1位ってこっち何のためにやってると思っとんや、俺の推しを国会議員するために頑張ってんねんぞって、
いやまあそうだと思いますよ、
だからね本当ね、そういった意味ではね、ハラスメンター自由自在なんですよ
そうですね、もう借りも取れて
借りも取れて、もうね
解き放たれてますね、
そのピンクの中で真っ赤に染まりながらね、
あれですよ、ハラスメンター、ハラスメンターってあの方の
もうハラスメンターで行こうよ、
あの方のね、あの秘書さんがね、とある秘書さんがね、言ったわけですよ、なんか令和じゃない、令和はなんか、そのうちなんかあの社民にこうなんかその吸収すればいいみたいな、そういったことをね、
それは何、あの秘書にも何人かいましたけど、
秘書にも善玉と悪玉がいるじゃない
ですか、悪玉の方ですね、
悪玉でひょっとしてあの眼鏡かけてるやつ
あるって言ってるんですね、
え
あるって言ってね、
あ
はい、あの言ってる人がね、でもまああれだ、あれがちだからあるじゃないですか、
あじゃあ、まあ、その極左野党ベンチャーになりたいってことですか、
そうでしょうね、
ただまあ、あの極左っていうのをつくと、もう野党ベンチャーにはなり得なくなっていくんですよ、これが、だからこれ今のところでなんとかなってるのは、私これも書いてるんですけど、反日系野党ベンチャーなんですよ、
間違いない
ですね、決して左とかなんとかじゃなくて反日なんですよ、でだから日本が決めることは全て反対するんですよ、だから国会でのいろんなその議決に関してはとことごとく何であろうと反対するわけです、
これねあれね、ひろゆきと変わんないと思うんですよ、
だからネット上でやる分には構わないんだ
よ、逆張りみたいな、
そう
逆張りみたいな、
ただの天の尺なのね、
そうで逆張りに言わせてもらったら目立つから人気が出ちゃって、一部の会話に人気が出ちゃって、
ひろゆきはまだほらあのなんかパソコン配ったりとかしてね、まだあの少なからずあの社会に貢献して
る、いやあのピンクあのハラスメンターは T シャツ売ってるじゃん、世の中に衣服を提供してるじゃん、すげえ高く
取り分ほぼあります、
嘘つけ聞いたことないぞ、4500円の T シャツって、ね、
いや取り分ほぼありませんって、
さあ、木上英子さん熊本からお聞きになってこの野党ベンチャーハラスメンターについて一言何かいただけませんでしょうか、
いやだからさっきの B 枠で言った通り、
はい、
もうやっぱりそういったね、あの本当煙がないところが出てくるわけがないじゃないですか、
煙のないところに煙は立たないですよね、煙がないなら安心なんですよ
あ違う違う、それを言いたかったんですよ、だからそういうやっぱりね、そんなわざわざ嘘をついてまでそんなね、こんなね、ところまで行くわけじゃないわけじゃないですか、
はい、
だから今回はもう犯罪だから、ハラスメントじゃなくてもう犯罪なので、はい、
うん、
ここはちゃんとね、
うん、
あの会見なんかする、さっき師匠も言ったけど、その第三者委員会がどこで何、
うん、
ね、そういうこともちゃんと発表し、
とにかくね、横でね、バンドがね、なんか BGM 流しながらね、うん、で、インバウンド のお客さんがね、なんかあの、こう、買い食いしながら歩いてるようなところの前でね、
うん、
そこでその、質問があったからちょっとだけ答えますわ、みたいな感じでやるような話じゃないですよ。う
ん、で、バンドマンは、どんどんお金とか人材とかかけて、洗練されていってますけど、うん、自分たちのプロパガンダはどんどんお粗末になっていってますから。
いや、ほんと。あのね、やっぱね、あの、配信のね、 画像とかね、うん、そのカメラの切り替えとかね、うん、機械は良くなってんですよ、
うん、
ええ、であのデモ行進の時の音楽とその例えばその PA だとかああいうのも良くなってんですよ、うん、で金があるからだね、
うんうん、
でそれその山形のさなんかお友達企業にその全部、ま、あの丸投げしてやってるわけでしょ、
うん、
それでそのなんていうのかな、そのともかくそういうレベルは上がってるんですよ、
うん、
ところが一番大事な発言内容そして政策、うん、そういったものがどんどんどんどん粗末になってます。
だから、
うん、
その鉢は豪華になってるけど、うん、中身のスープとか麺がどんどんどんどん伸びきったり
とか、うん、だからその
ツルトンタン方式、
あのツルトンタンに失礼だとする
お客さんおっしゃる通り
だ。もしツルトンタンがうちに提供しようと思ってたらそれでダメになるじゃないか。
もう高くてなかなかいけない、
多分広告出してくれないと思うけど、ともかくあれコーラルブルーさんだったかな、ツイッターで、あの令和っていうのはレストランだと、うん、ね、でレストランの厨房どんなね美味しいものをどういうふうにして安全な食材を使って作ってるのかって聞いたら何にも答えてくれない、うん、質問すればアンチだと答えるとか、
うん、
なんかそういう問題そのぜひツイッターの中にあの残ってますから皆さん探していただきたいと、はい、もうだから器だけ良くなってるんですよ今、
うん、で
中身のその料理はどんどんどんどん質が悪い、なんかもうレトルトみたいな、いつも同じものを使ってますみたいなね、うん、そういうふうになってるように思います、
はい、
非常に気持ちの悪い、もう本当に
もう西中名物のものがいっぱい増えてきましたけど、ね、まあ、西中っていいとこなんで、ね、早く駆逐したいですね。
本当にいなくなってほしいなと思いますよね。
なんかまあね、キャッチの人がいなかったらかなりあのいい街だと思います。
あ、うん、ちょっとねキャッチが多いね、夕方行くとね。
でもね、あの自分はあのキャッチの人に対していつもあの声かけられたらね、うん、行かないですけど、うん、お疲れ様ですって言うわけですよ。
その選挙やってる時とかに交流とかあったんですか？
あったのはあったけど、そんなでもね、
いやまあ助けかけてるやつに店へ来てくれって、飲み屋いかがですかとかガールズバーいかがですかとか声かけないですよ。
いやでもあの確かに、まあ、キャッチ行為ってやってはいけないことなんですけど、ただその人らもこう仕事としてやってるわけじゃないですか。生き残るために必死なわけですよ。
うまいんですよ。だからあのキャッチか声かけられるでしょ、その時に「いや結構です」とか、何かそうすると結構しつこく来る人やついるんですよ、うんうんうん、「お疲れ様です」って言うでしょ、あこの業界の関係の人だってなるからそれ以上ついてこなくなるんですよ。だからどっかの店の人かなと思うじゃない、ね、そしたらもう客だと思わないからすぐスッと聞くんだから、あの前島奉仕っていうのは実はねもううまいですよ、そういうの
こう。いや、そういう意味で、あのほんまに本当に心からそのねぎらいのいやほんまにそうだってできないですよ。
いやいや、もちろんもちろん。
だって自分が、うん、じゃそのキャッチの仕事やれって言ったら自分できないですもん、そんな、うん、一日その嫌われるの前提でやるわけじゃないですか、うん、自分できないです。でもそれをこう毎日やる人っていうのはやっぱりあのそれはいいことか悪いかは別と、あのまあ別としてね、ただでもそういうのをやれって言われてやってるわけで、あのじゃあそういった人に対してじゃあ、 あのきつい言葉かけてね、暴言かけてあのお互いむしゃくしゃして終わるのか。
俺昔そういう人と一回飲みに行ったことがあって、
はい、
もう喧嘩するんですよ、あえてキャッチの人と喧嘩するっていうことを添右衛門で出くわしたんですよ、はい、みんなにやってて、
はい、
でもうキャッチが10人ぐらいぶらがって来て、はい、10対1みたいな感じで、
めんどくせえな
で、なんかキャッチも笑ってるってこんなやつ見たら初めてやみたいな感じで、まあ、そんなことがありましたね。
だからこそ自分ができない仕事をやってる人に対してお疲れ様ですっていうのは、
お前らどうせ俺の金が目当てなんやろそんな当たり前でしょ
それは多分前島君 の腹の中の声で、表向きその頭を下げてお疲れ様ですって、もうあの選挙期間中もあの駅前で夜駅立ちをやってて、うん、こうね、このあの夜中まで頭を下げて、うん、締め締めということです
ね。違いますよ。違いますよ。で多分そこで働いてたら別にあれでしょう。多分淀川区に住んでる方は多分かなり少ないと思います。うん、ただでもそこで働いてね、うん、やってて、うん、でもその寒いね、うん、こう時に、まあ今あったらめちゃくちゃ暑いですけど、うん、そういう時に過酷な環境でね、うん、そういう やっても本当に報われないというか、あのむしろ嫌われる。
これでもうできましたね、前島和樹のお疲れ様ですっていう番組があってあの頭に GoPro を乗せてもらって、で西中とかそういう盛り場を前島くんが歩いて、でそのキャッチーにお疲れ様ですお疲れ様ですって言って、スルーしていくだけっていう、そういうあのミニ番組が、これでもう、もうこの前島くんって偉いわって言って、みんなからこう、どこ行ってもみんなキャッチーがこう頭下げるっていう、あ実はなんかどっかのヤクザモンのなんか顔役なんじゃないかと思うぐらいのなんかそういう風になるかもしれませんね。
いやもう迷惑系 YouTuber まで一歩前ですね。
いや自分はあの迷惑系 YouTuber じゃないんで、
いやあの面白いキャラクターですからね。
もうね、迷惑系 YouTuber っていうそういうカテゴリーってもうオワコンじゃないですか。
まあそのチャンネルで配信できなくなっちゃうから、あんまりにも迷惑だと。
もうだってヘズマリュウも今ね、かなり石川県でボランティア行って、かなり変わったみたいで価値観とか。
そのヘズマリュウの功罪はあると思うけど、その意思能登のことをちゃんと東京の人に
発信してるじゃないですか。
発信するんだってことを言ってたじゃない、都知事てるには、まあ、それは立派なことだなっていうふうには思いました。
だから
ま
あそれがね、分かんないですよ、それがそのビジネスでやってるのか、じゃあそうでないのかとか、
まあ、別にビジネスでやってても僕はいいと思うんですよ、ね、
やってることが、結局それが石川県の人に対してのプラスになるのであれば、自分はもうそれはそれでいいんじゃないかって思うんですよね。
まあそうですね、確かにね、
というわけで一旦 CM に参ります。
暮らしのミニ情報の時間です。今日は家族の中に酒乱の夫がいたらというお話です。酒癖が悪くて暴力的な夫がいたら大変ですよね。困ったなと思う前に肝硬変を起こさせて地獄の苦しみを与えてやるというのはいかがでしょうか。一番簡単なのはお酒の中に有毒物質を混入させる方法です。まずお近くの薬局で瓶入りのアセトアルデヒドを1本お求めください。それを日頃飲み続けているお酒に少しずつ混ぜて与えてやりましょう。どんな丈夫な肝臓でも ALDH アセトアルデヒド脱水酵素の分泌量にはおのずと限界がありますから、気づいた時にはもう出遅れ。そうそう、脂肪分の多いお食事もさらに効果を増幅させます。暮らしのミニ情報でした。
ダイレクトラジオショッピング、殺傷力抜群、効果抜群、一発たったの5万円、噂の爆弾ウエポン三昧のご紹介です。
ウエポン三昧本当に大人気ですよね。
はい、その人気の秘密は殺傷力。爆発力はダイナマイトの78倍、感染力は白癬菌の125倍、毒ガスは七輪の730倍、貫通力はなんと竹槍の1590倍、放射能に至っては劣化ウラン弾のなんと1840倍です。
不足しがちな兵力がこれ一発で補えちゃいますね。
それもそのはず、プルトニウムにエボラにサリン、3種類の兵器の王様を贅沢に使用しているから実現した殺傷力なんです。ウェポン三昧1箱60発入り、お試し特別プライス300万円でお願いいたします。ただしお一人様3箱までとさせていただきます。お申し込みは今すぐどうぞ。
世界のファッション、タマキン。